Welcome to podcast KBS from Kyoto. Sound版半径500メートル。
500m 編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。
はい、ありがとうございます。今日はスタジオから飛び出しまして、
はい、原
田スバ半径 500m の会場でもありますここ京都 KBS ホールからの公開生放送です。
よろしくお願いします。ものすごい嬉しい温かい拍手をいただいております。
ねえ
ー、リスナーの方はね、はい、もう泣く泣く行かれへんかったという方もおられれば、うん、ついに来たよという方もおられまして、はい、お便りをいただいております。はい、いい年してあきちゃんさん、
ありがとうございます。
原田さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しいお二方のお二人のおしゃべりで癒されています。公開生放送おめでとうございます。今日はホールで原田さんのコンサート、
う
ん、半径 500m の生放送マルシェを楽しませていただきます。
ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、こちらも来ております。はい、小春日和さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いよいよ始まりましたね。うん、今のところ真子さんの緊張も見受けられず、緊張してるんですよ。ありがとうございます。原田さん、真子さん、生放送頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
大輝のパパさん、原田さん、真子編集長、こんにちは。
こんにちは。
いよいよ11月15日は原田スマ半径 500m の公開生放送&ライブの当日ですね。
はい、
今年は止められてもやめられないというテーマですが、僕にとっての止められてもやめられないことはライブに行くことです。もう25年くらい続けています。当日は原田さんのバンドスタイルの演奏を会場で聞く予定です。ラジオの公開生放送も楽しみにしています。
いらっしゃる。
ありがとうございます。
もう一ついいですか。キラキラボイスさん、ありがとうございます。いよいよ当日を迎えましたね。ただいま素敵なライブに癒されております。先ほどラジオ生放送も楽しみです。
で、
頑張ってください。ありがとうございます。
ライブを見ながらお便りを送っていただいたということでございまして、
嬉しいです。
KBS ホールからお送りしているこの番組ですが、はい、普段はスタジオなんです。
はいはい、
で、初めて聞いているラジオの向こうで聞いてくださっている方、どうしたどうした、うん、拍手ばっかりもらうやないかと思っておられるかもしれませんが、
はい、
サウンド版半径 500m というラジオ番組でございます。うん、はい、でこれ半径 500m って聞いたことあるなっていう方おられると思うんですが、これ京都でね、もう何万人の人が人気のね、
う
ん、
そうです、
フリーマガジン、
大人気フリーマガジン。
そして遠藤さんはその編集長。は
い、そうです。
でこのフリーマガジンがあまりに面白いので、
うんうん、
このこぼれ話を編集長にさしてみたらどうかと、
うん、
そしたら思いのほか編集長自身がもうすでに面白い人だったんです。でも長いことラジオが続いておりまして、
はい、7年ほどね、はい、やらせていただいております。
じゃあそのこぼれ話を聞くっていうことなら、うん、炎上さんがもう一つ出しているおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンのこぼれ話も聞こうじゃないか、はい、ということになりました。というわけで、はい、2つのフリーマガジンのこぼれ話が柱となっているラジオ番組なんです。
はい、
なので聞いていただくとフリーマガジンが欲しくなる。
そうです。
これなかなか手に入らなかったりもするんです、はい、人気があってね。
そうです。地下鉄行ってもね、時々なくなってるんですね。
地下鉄各駅にあるのに。
そうなんです。
ということなんですけれども、はい、なんと、うん、この番組にお便りをいただいた方の中から、はい、抽選で2名の方に1冊ずつ毎週、
はい、
しかもサイン入りでプレゼントしているということなんです。
は
い、というわけでね、お便りを送ってほしい、
はい、
どんどん、
うん、
プレゼント希望の方は住所と名前を忘れずに書いてほしい。どこに送ればいいですか。
はい、はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
どんなお便りでも嬉しいです。送ってください。
はい、
ということで KBS 今日 KBS ということで、京都 KBS ホールから生放送でお送りしていきます。サウンド版半径 500m、 今日も
張り切ってまいりましょう。
サウンド版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共にトータルソリューション、藤高コーポレーション。 ション藤高コーポレーション。お風呂の新習慣フットグルーマー、かかとツルツル足裏ふわふわポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き3パックのフットグルーマー。美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案。美和くんが彩りの里を届ける会社サイト。
新語編集長の
今日の半径 500m。 本日は KBS ホールで生放送でやっております。
はい、このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ、あの先ほど紹介した半径 500m というフリーマガジンなんですけれども、はい、一つのバス停を中心に半径 500m で特集が組まれる。
そうです。
今からそのこぼれ話をいただくんですけど、はい、つまりどこかのバス停が元になった記事なんですね。でリスナーの皆さんには今日は会場の皆さんにも、うんうん、どこのバス停かお教えせずに話をしていくんですが、はいはい、最後にバス停を紹介します、はい、でつまりバス停当てクイズになって、
そうですそうです、で、まあ、
ただ何にもなしじゃ難しい、
うんうん、
編集長からヒントをいただく、
はい、
今日バス停当てクイズ、
そうなんです、今日はバス停当てクイズでいきたいと思います。バ
ス停当てクイズのヒントをください、
はい、あのバス停当てクイズの中でよくある、通り名交差っていうね、ある道とある道の交差ですね、
はいはいはい、
それが結構あるんですけど、はい、今回もそのパターンなんです。
なるほど。
で一つの通り名は、はい、まあ、通りというのはなく呼んでいるんですけれども、うん、そこはね、あの嵐電の駅に近いんですよ。ものすごく
嵐電の駅に近い、
はい、嵐電の駅で、あそこねっていう駅が結構メジャーな駅があるんで、そこに、まあ、近い。
なるほど、嵐電にいっぱいある中でもメジャーな方の駅のに近い、
はい、はい、そこめちゃくちゃ近い通り名がついていて、はい、もう一個はですね、この通りは割と由緒ありまして、清水寺の門前まで続く道。
清水の門前まで。
そうなんです。その道は続いてるんです。
えらい続くな。
まあ、それのちょっと西の方の交差ですけど。
そうやね。
はい。そうなんです。そのバス停を分かりました。当ててほしいんですね。
うん、いいよ。今ね、うん、あのリスナーの皆さんに紹介すると、はいはい、あの会場にいっぱい来てくださってる方がね、うん、はいはい、そのバス停当ててほしいって言った瞬間に。うんうん、10人ぐらい腕を組んだ。
あ、分かりにくかった。
それなんやそれって考える感じが出ましたね。
そうですね、
こうやって聞いてくれてはるということです。
嬉しいです。
分かりました、はい、そのヒントでバス停考えてください。そこの何を紹介してくれる。
そこのね、
はい、
まあ、3代目がやってるパン屋さんなんですが。
パン屋、
ここがね、うん、もうマルキ製パンって言うんですけど、まあ、よくご存知ですよね、マルキ製パン、ご存知ですよね。あの皆さんいかがったことありますかね、あの細いコッペパン。
あはは、うん、コッペの
ほんまに普通こうなんとかドッグとかいうものって、はい、割としっかり太さがあるじゃないですか、
はいはい、
それが細いんですよ、
マルキは、
はい、うん、で細くて柔らかい、
細くて柔らかい、
めちゃくちゃ柔らかいもう多分ね、食べ終わった方は分かってあると思います。
そうですか。
でそのコッペパン一本なんですね、はい、そのコッペパンをまあ間にこう切り込み入れて、はい、もういろんなもんが挟んであるんですよ。
マルキ製パンにはもうほぼコッペパンしかないと思っていいですか。
コッペパンです。もうコッペパンの何かが挟んだものがものすごい種類がある。
なるほど、なるほど。それがもうメインの。
もうメインですね。
でも挟んでるものに種類がいっぱいあるのね。
そう、なるほど。ハムだったり、カツだったり、はい、ジャムだったり、はい、チョコレートだったり、はい、もういっぱいあるんですよ。
はい、
で、まあ並んでる。もう行列も並んでて、うん、ですごいんですね。で、私今回、まあ、取材行ったじゃないですか。行ったんですね。
そうですよね。
行ったでしょ。これ全部取材行った話ですか。
そうですね。
行ったら、うん、パッてこうあの開けて奥が見えますよね。工場というか。
はいはいはいはい。ね、もう、まあ、お店の奥にもう作業場があるね。
そこに20人ぐらいの人がやったんですよ。
はいはいはい。
だからコッペパンがね、60個ずつしか焼けないんですよ。1回に。
はい。
だからもう一瞬でしょ。私だけでもあのみんなの分買って帰ろうとか言って16本とか言うんですよ、うん、16本、60しか焼けないからあの一人が16買ってしまってこの列があったらもうもうひっきりなしに焼いてなあかんし、ひっきりなしにもう挟んでなあかんのですよ。
なるほどなるほど。
もうちょっとしたすごい工場でした。
あ、こう、もうそうやな。もうほんま出来たてをどんどん出してる。
そうなんです。
なるほど。
で軒先で、まあ、言えばこうショーケースでもう何本かこうあるんですけど、見えてるものはまだちょっとなんですね。奥にもすぐにこうやって挟んであるんですよ。
ああ、そうかそうかそうか。
もうこの、まあ、木本さんっていうご主人がやられてるんですけど、木本さんの奥さんも実は、うん、まあ、パン好きで、
はいはいはい、
神戸の、うん、むちゃくちゃおしゃれな今風のパン屋さんで修行してたけど、うん、美味しいパン屋さんはねギスギスしてるんですって。その、まあ、売れるし、あの、うん、いわゆるねちょっとなんとかをなんとかとかあるじゃないですか。ちょっと難しい、
なんとかをなんとか
難しい名前のパンがありますよね、はいはい、そういうパンとかがいっぱいあるところって、うん、ものすごいお客さん来ないんですけども、はあ、忙しい忙しいってなって、はいはい、まあ、応対もちょっとだけちょっとだけこうぶっきらぼうになったりとか、ま
あ、こともあると、
はい、で そういうことも
あると。
で、いわゆるこう作ってるところでも、うん、もう何本作っても売れたりすると、何個作っても売れたりするとすごいもうみんなこう疲弊してくるのに、はいはい、この奥さんが、うん、まあ、ここに嫁いで思ったことは、うん、むちゃくちゃ感じがいいと。
やっぱそのマルキ、
マルキ製パン所のもう中が、はいは
い、なるほど
な、もう和気あいあいで、うん、もうなんかなんでこんな忙しくて、うん、でこのクオリティを絶対保つっていう、もうピリピリした言えば、
はいはいはい、
もうすごい使命感もあるのに、うん、ものすごい優しさに包まれてて、うん、それが買いに行く側にも分かるんですよ。もうすごい並んで行ってももうすごいおっとりで、あ、この人は社長さんなんやなと思った人がいっぱいいるんですよ。もう、あ、自分とこのお店でこう、はいはい、柔らかく売ってはるんやなっていう感じの人だらけなんです。だからうちのみんな、あの人が社長さんやでっていうのが全部違ったんです。
あ、その20人やってる人たちを、
もう全部違ったんです。
なるほどなるほど。
だからそれぐらい全員が一丸となって感じがいいんです。
なるほどな。
で、もう丸吹製パンの木本さんは
社長さんやと思ったのは、うん、ゆったりしてはるからなの。
ゆったり優しく丁寧で、なんかこう、うんうん、本当にこうお客さんに対して親切で、いわゆるアルバイトですみたいな感じじゃなくて、
なるほど、俯瞰で見れてるとこもあるし、
そうそうそうそう、
なるほどなるほど。
でこうなんとなくこう親和性持って喋ってこられて、
なるほど、店の大物やなって思う感じの人が、
そうなんです、
出てきても出てきても大物やった
ん、全員がそうなんです。なるほど。もう感じが良すぎるんです。もうみんな大好き でここ言いたかったのは、あのね、何かの付加価値って商売であるじゃないですか。例えばパンの発酵バターを入れてるんやとか、小麦がすごいんやとか、丸木製パンの付加価値は何ですかって言ったら、
人の良さか、
もうこの感じの良さですと。
あ、そうですか。
もう感じのいいパン屋さんがこんなに美味しくて並んでても、
なるほど。でもこれはね、あれですよ、感じの良さが、うん、その美味しさを抜いているってことなんね。
もうすごい
です。美味しいやん、あそこのパンって。もう
めちゃくちゃ美味しいんですよ。
でもそれ以上に感じの良さが残るってことね。
うん、そうなんです。
ああ、はいはい。
だからもう何聞いてもこの感じの良さをずっと守っていきたいっていうことを。
突然できはった人はな。
もうお父さんも、おじいさんも、
みんなが言ってんの、
もうおばあさんも、みんな、この感じの良さを絶対保っていきたい。
いいやん。いいパンや。
そうなんですよ。だから伝統って感じの良さもあるんですよ。
感じの良さという伝統。
で、それで私は、ユニオンエーはこれを引き継いでいこうと思いました。う
ん、何言うてんの何言うてんの。
いや、やっぱり、うちの付加価値は、
なるほどなるほど、
いい生地があるだけじゃなくて、この感じのいい雰囲気をみんなで持っていこうなって。
はいはい。はい、いや、もう今日は、ね、みんなで今日も、はい、今日はもうユニオンエーが一緒にやったコンサートやから。
そうなんですよ。
アンケートに。
はい。
もう感じよかったら書いといてください。もう本当にね、ぜひともお願いしたいと思います。
お願いしたいです。
わかりました。
はい。
さあ、その、丸木製パンですけれども、はい、バス停。
バス停、
ね、知ってる人は丸木製パンから分かった人もいると思う、はい、
あの市場大宮という意味で大宮、
大宮通りが一つの道、
はいはいはい、そして、清水寺の門前まで続いている松原通りですね、はい、
なるほど、
大宮松原というバス停でした。
分かりました、
はい、
これね、気になったわと言ってみたいけど、ちょっと聞き逃したわとか、うんうん、はい、いう方ですね、うん、半径 500m ウェブページでもご覧いただけますので、はい、丸木製パンあるいは大宮松原で調べていただきたい、
はい、
ということでございます。新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス大宮松原停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、今日の一曲になりました、
はい、
実はですね、いつもは、曲を流すんですけど、
はい、
せっかくなので生演奏をしたいなと思います、
うん、うわ豪華。
今日は、番組の前に、ライブをさせていただいて、うん、ハラダイス版半径 500m という、はい、一日のイベントだったんですけれども、はい、ハラダイスというイベントを僕は16年やってきたんですけど、はい、すごく大事にしてきた曲があって、高校の卒業の時の歌を、うんうん、卒業生に送る歌を作ったんですけど、はい、その曲をずっといつもハラダイスで歌ってきたんです。そのモンタージュシーケンスという曲を聴いていただきたいと思います。朝になればどんな日にも通い慣れた道を急ぐ教室に見慣れた連中が当たり前のように集まる終わりを告げる時が来るまで特別だなんて思わなかったんだ過ぎ去りし一コマをアルバムに収めよう離れてゆくもう二度とこんな風には会えないね足早に過ぎ卒業しても変わらないこの場所の時間が新しいドラマを作るのだろう過ぎ去りし一コマをアルバムに収めよう離れてゆくもう二度とこんな風には会えないね
素晴らしかったです。なんかもうこの曲を聴くと原田さん学校の先生なんやなって
すごい思います。そうなんですね。もう僕31年になりました。高校の嘱託教師をして、
はい、
もう教え子が1万人を超えましたね、少し前に。本当にありがたいです。
皆さんね、
ありがとうございます。
教え子さんは皆さんこの曲を卒業式の前に聴いて巣立っていかんですよね。
プチヒットソングみたいに学校の中でみんながこれ歌っておりますので、
ね、今日は若い学生さんもたくさん来てくださってるので、はい、ちょっと思ってくださってるんですかね、ジーンということ。ありがとうございます。
生放送でお送りしたのは原田博之で、はい、モンタージュシーケンスでした。どうもありがとう。
支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電気。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界はなのから、聞こえ、その技術をもとに新しい未来を切り開く、童話童話童話株式会社。
京都 KBS ホールから生放送でお送りしています、サウンド版半径 500m。 ここでこのコーナーへと参りましょう。
おっちゃんと
おばちゃん。
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
今日はですね、うん、会場に、
うん、
ゲスト
を
お迎えしております。はい、来ていただきたいと思います。皆さん大きな拍手でお迎えください。
矢野部健二さんです。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
ついに来ていた。ありがとうございます。
いや、もう先ほどからね、あの中之島の猫の人やって言って、
ここに写真撮りに。
そうなんです。
苦しい。あの、実は会場には矢野部さんのにゃんこがいろいろ歩いてたりもするんですよ。
本当や、すごい。
すごいですね。
ラジオね、あの、来ていただいている方見えるんですけれども。
はい。はい、ということでございます。矢野部さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
健二さんがもうどうしてももうゲストに矢野部さん来てほしいということで。
あの、実は矢野部さんのことは、私もなんか折に触れて、ラジオでも話してるんです。
ああ、ありがとうございます。
いや、もう、例えばずっとつなぎでおられることとか、今日はこの黒い、ちょっとシュッとしたありますけども。
真面目な服で来ました
いつも。まあ、言ったら、ちょっと泥とは言いませんけど、でも
作業ができるってことやろ。
そう、すごい格好で、まあ、ね、はい、おられて、でもいつも何かを作っておられる。本当にいつも、はい、だからこんなに、だから現代美術家って聞いた時に私が想像しているのは、まあ、どっちかってこう構えてこういう風に考えてる人みたいなイメージだったんですけど、矢野さんは本当に手を動かされてる、常
々。でも皆さん僕のこと聞いておられる方知らないんじゃないですか。
もうね、大丈夫です。もういっぱい話してるんです、いつも。そして今日も、
まあ、そうなんですよ。矢野目さん、あの、すごいそうおっしゃいますけど、矢野部健二さんって、
は
い、っていう、
はい、
ことは、
そうですか、
起こっておりますが、はい、少し紹介していただけますかね。
そうですね、はい、
まあ、カタカナで矢野部健二っていうんですけど、はい、まあ、ラジオでは顔が見えないんですけど、うんうん、だいたいよく似てると言われるのは、うんうん、あの、国宝の、はい、吉沢亮さんの年取った時かなって。
吉沢亮さんの年取った時、
まあ、まあ、リスナーの方は そのイメージで、
最後の時ね、
はい、よく言われる、あの、特殊メイクした
特殊メイクした時に似てきよったなと。
たまに国宝に出られる方ですかみたいな、
で言われる、
はい、言われる、
追いかけてきた感じね、吉沢さんの方が、
まあ、リスナーの方はそのイメージで、
まあ、じゃあ分かりました、はい、ラジオの特権ですからね、リスナーの方は吉沢亮さんの年を取った時のメイクのイメージで、
街でちょっと見てもあんま声かけない
そのイメージが。
そうですね、
はい、
そしてその矢野部さんに今日来ていただいて、非常に大きな理由が、
うん、はい、そうなんですよ、はい、先ほどちょっと説明させていただきましたけど、はい、ここにもパネル置いてますけど、学町プロジェクトですね、学生の町を残そうということで、学生さんがアンケートで選んだお店にこのポスターを貼っておりまして、でそこに協賛している企業様の、お金で寄付しているっていうね。
そのポスターを、うん、その矢野部さんの代表作の一つである、うん、 シップスキャットという、
そうです、
その猫ちゃんが舌をペロンと出している、はい、矢野部さんの書き下ろしのものなんですか、これは。
これでも僕一応あの、はい、彫刻家、まあ、要するに立体作品を作る作家なんですよ、はいはい、どっから説明したらいいんですかね。
そこから聞きます。
そこからです。
はい、で、まあ、こういう、彫刻作品を、まあ、中之島美術館、大阪のね、はい、あるいはあの茶山京都芸術大学の駅前とかに、はい、まあ、猫の彫刻作品あるんですけど、はい、普段はそういうものを作ってる、まあ、作家兼、まあ、大学の先生もやってる、う
ん、はいはい、
その矢野部さんが今回はポスターならちょっとじゃあ協力するよみたいなことで書いてくださったんですか。
そうなんです。
いやもう素晴らしい企画だったんで
ありがとうございます。
これ断るではないなと、理由全くなかったですね。
ありがとうございます。
あなたが何書いていただけませんかって言ったの。
果敢にもね、もうこういうのがあるんですよ。でポスターがね、どう誰に書いていただこうかと思ってるんですよっていう。
あ、でも学町のプロジェクト皆さんご存知なんです
か。あ、もちろんもちろん。
はい、はい、はい、はい、いや、やっぱり僕自身も、うん、もともと京都の大学通ってましたし、はいはい、今も、まあ、京都の大学に勤めてるんで、本当にまあ学生のこと、京都のことっていうのは身近なことで、はい、まあ、そのことについてもうしっかりと考えておられるこのプロジェクトをぜひ協力したいと。
ということで、はい、
そうなんです。
じゃあもう受けるよ、書くよっておっしゃったんですか。
うん、そうなんです。
もう炎上さんはもう、いろんなこと頼まれる方なんですよ。でもね、すごいもう僕の作品のことをもう3年ぐらいですかね、
はい、いやもう5年ぐらいです
ね。5年ぐらい、ずっと半径というフリーペーパーで連載していただいて、
オーラルヒストリーを、
はい、まあ、ある意味もう絶対的な信頼を。
ありがとうございます。
まあ、半径のリスナーの方はもうよく知っているというね、矢野部さんでございますけれども、うん、
はい、
まあ、ちょっと優しい圧力団体みたいなことで、まあ、
そうですね、
ですね、
それに屈してしまった、
そういうことですね。
いや、そんなことないです、まあ、いいプロジェクトだったんで、
はい、
プロジェクトが良かったということで、はいはい、まあ、素晴らしいポスターができたんですけれどもね、
は
い、
これは何でお書きになったんですか。
これはね、はい、最近 AI っていう技術も使いながら、はい、まあ、デジタルアレンジしながら作ってるんですね、はい、まあ、そうするとなんか手抜いたように見えますけど、これも相当時間かかってるんですよ。
もうなんか印象派の絵のような感じで、
そういうのもちゃんとプロンプトに入れながら、
は
い、
あ、そうですか。
やっぱり、芸術という軸と、うんうんうん、やっぱりその親しみやすいキャラクター、はい、そして、まあ、美味しそうな食堂みたいなものを表すことも、4日ぐらいずっと考え抜いた挙句、
ありがとうございます、
完成しました、ね、
めちゃくちゃ嬉しい。
今もう4日っていう時の目がどれぐらいが妥当やみたいな目で言わはったんですよ。4日ぐらいでええかという
もっと早かったんですよ。
いや、もうすごいクオリティで書いてくださって、
いや、この、はい、狂気乱舞ですよ
本当に。
これペロってしてるシップスキャット目ないんちゃうかな。
いや、今までみたいな、本当に舌をペロってしてるのってあんまりお見受けしない。
全くないですよ。
ですよね。
招き猫っていうのもないんですよ、は
い、すごいです。
これプロジェクトが良かったっておっしゃってるじゃないですか、
はい、
そのもうガツンってこう胸をつかまれたのはどのポイントなんですか。
いや、やっぱりね、こう未来に対しての眼差しですよね、うん、こうで本当に炎上さんはもう全く儲からないことを常にやっておられる。でもやっぱり皆さんの公益に資する ね本当にもうたくさんの人を幸せにするプロジェクトばっかりなんで、もうこれは普通変えたらこれ何百万かかるんだろうなっていう請求するところなんですけど、もうそんなもうフリーで
やりますわ。
いや、もう
炎上さんはお金もらったことないですからね。
すごいですね、
シンゴ。いやいや、そんなことない、そんなことないですけど。
本当に儲からないことをしてはるんですって紹介されてる。
わざとじゃなくて、なかなか儲けるのが難しいというだけで、儲けたいと思ってますよ、ものすごく。
ご存知だと思うけど、放送されてますからね。
そうですね。そうです、そうです。なので、いや、でも矢野さん本当にご協力いただき、
はいはい、
本当に無償でなんです、これ。
すごいな、ありがとうございます。
ありがとうございます。
素晴らしい、素晴らしい。
いやいや、でも確かにその未来を支えるのは誰やねんってなった時に、うんうん、若者やってって、うん、若者がいる町である京都を応援するの大人の仕事ちゃうんかっていう、うん、そのシンプルさね、あなたの、
はい、
そこにみんながちょっとずつ まあ、ほな協力するわっていうことになってますからね、はい、今
あの矢野部さんご自身もですね、あのウルトラファクトリーっていうのを作られて、はいはい、本当に自分のプロジェクトを学生さんと一緒に
やると
なさってるんですね。でやっぱそういうふうにアーティストもやっぱ育てていかないといけないし、
なるほど、
いろんな大人のアーティストと一緒に何かを作ることですごい勉強になるということで、そういうところもお持ちですもんね、いつも。
そうですね、うん、まあ、あの今日会場にね、ちょっとリスナーの方は見れないんですけど、はい、あのこの猫のコスプレしたキャラクター、はい、シップスキャットちゃんがいるんですけど、はい、いい、あれも学生が、うん、
自分で
これ作りたい、
すごいです、
これで、まあ、みんなのプロジェクトを伝えたい、うんうん、大学のウルトラファクトリーを伝えたいっていう思いから、まあ、勝手に作ったんですよね、まあ、もちろんあの許して、あ、それどうぞ作ってって言ったら、はいはい、めちゃくちゃ可愛い、
はい、可愛いですよね、
めちゃくちゃ可愛い、
いや僕の本当の作品より人気が出てねもうちょっと僕も傷つきましたよ。
まあそれはね、
あの展覧会場を歩いてたらね、この矢野目さんの作品のどの作品よりもこれ一番可愛いってあの僕の横で言うんですよ、僕が本人いてることを気づかずにもうすごい心に傷つきましたね、はい、うん、
で
もちょっと吉沢亮風にいてたんですけど誰も気づかずにね、
すごいもうコテンパにやられてますやんか
いやでも本当に人気者で ね、 あのああいうやっぱり自主的にやっぱそういうのを作りたいと思う心、何かを想像していきたいという心っていうのはやっぱ尊重されてるなというふうに思いますね。
なるほどね、
はい、かわいいです。
まあでも学生さんたちが、うん、こういう矢野部さんとかと関わって、はい、うん、自分のイメージを形にして、うん、それ発表できる場がまたあったりとかっていうね、うん、その繰り返しがやっぱり育てていくんだろうと思うんです ね、うん、そうですね。
だから矢野部さんもきっと学生時代にそういういろんな方と一緒に何かをされたりとか、それを見てものすごく勉強になられたという。
そうですね、うん、まあ、いろんな方に導いていただいたり、やっぱりこの京都の町にね、いろいろ育てていただいた、うん、まあ、やっと恩返しができる年になったんでね、うん、まあ、猫の恩返しみたいなもんですよ、
猫の恩返し、はい、またなんかできそうな気がする、猫の
恩返しっていう曲をね、
そうですね、私がね、またやりますか、ね、
狙ってます、狙ってます、
やったりとかするかもしれません、
ね、いやさっきの歌も素晴らしかったですね。
あ、そうですか、
感動しましたよ。
ありがとうございます。
モンタージシーケンス、もうあの学生たちにもう大人気の曲なんです。
あれもう本当に放送中やからやめて
本当にでもそうですし、
はい、びっくりしました、
はい、
あのそうですね、時間がね、
はい、
あの実は放送っていうのは時間があるんですって来ておりまして、はい、なんとですね、うん、あの矢野部さんを何もへっぱがへっぺがすこともできずに、
はい、
あのやっていただいたことと炎上進行が設けてないという話のコーナーになったんですけれどもおっちゃんとおっちゃんのコーナー
吉沢料理に
出ること
と、だから今日なんとみんなメモ取ろうかなと思って吉沢料って書いてその下に設けてないって書いて終わってしまったっていうコーナーになりましたけれども、はいはい、おっちゃんとおばちゃんのコーナーは以上にしたいです、うん、ですか、
はい、
なんと、
うん、
この後ね、
はい、
矢野目さんにもうちょっとお付き合いいただきたいと思います、はい、よろしいですか。
いやもちろん、
はい、分かりました。
何か楽しいことあるんですか。
あります、ありますよ、はい、あります、優しい
サプライズ
があります、はい、もうみんな客席にも言ってあるサプライズがあります、
はい、
というわけで以上おっちゃんとおばちゃんのコーナーでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
サウンド版半径 500m、
すっぴんきれい愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ、自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア、アンパン。
絵はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
原田ひろゆきの
音楽機構、
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーですが、今日は引き続き矢野部健二さんにもお付き合いいただき、生演奏で一曲お届けしていただきたいと思います。
ありがとうございます。矢野部さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
矢野部さんのところに初めてお会いすることになった時に、はい、この学町プロジェクトというポスターを見ながら、矢野部さんの書いててくださった、うん、そのシップスキャットと、うん、学町のことをちょっと歌にできたらいいなと思いました。それで、はい、お会いした時にそういうことしてもいいですかって言ったんですけど、うん、矢野部さんがぜひやりましょう、
本当に
もちろん無料でやりましょう、ね、言っていただきまして、それで、僕からのリクエストはニャーとニャーとペロペロですっていうね、
はい、
ことで曲ができました、
はい、
今日はその矢野目さんと一緒にこれを歌うということなんですけど、うん、先ほど矢野目さんが いいよ忘れたけどねっておっしゃってましたので、にゃーを言っていただくんですけど、適当に相手でにゃーを言っていただくという、
はい、はい、大丈夫です、
大丈夫ですか、
は
い、じゃあ行ってみたいと思います。招き猫のいる学生街という曲ができました。
にゃーにゃーにゃーにゃー、ここにおいでよ、ここは君たちの場所、にゃー、ここにおいでよ、光る目で招くよ、にゃー、の街応援するよ、夢描く時代生きてく、にゃんにゃんゴロゴロ、気持ちいいワクワクペロペロ、おいしいなにゃんにゃん、いつの日も学生のエネルギーあふれる、そんな街にゃん、ここにおいでよ、ここは君たちの店、
にゃ
ん、ここにおいでよ、光る目で招くよ、
にゃ
ん、君の夢中を応援するよ、夢での世界作り生きてく、
生放送いいですね、やっぱり。
あ、そうですか。
はい、あ、猫ちゃんが来ている。もうやっぱり持っていかれますね。やっぱり一番。
いや、素晴らしい歌でしたね。
いや、本当に素晴らしい。
改めて。
よかった。
もうちょっと紅白行きますか。
紅白、ね、
昨日発表あったんです。
あ、もうちょっと、はい、ダメでしたか。
ダメでした。
惜しかったですね。
はい、惜しかった。
もう半年早かったらよかった
です。もう半年早かったらこの曲でいけた
ら。来年。
来年ちょっと狙いましょう。
はい。もうね、ものすごく大事にしたいなと思っていて、う
ん、はい、
プロモーションビデオもね撮らせていただいて、
うん、そうなんです、
はい、
皆さん招き猫で入れてもらうと、
招き猫のいる学生街で、
はい、
もう YouTube で
絶対出てきます。
これ僕ももしかして映ってるんじゃないですか。
そうなんです。
もしかしてどころか一番僕がやった動きそのまま矢野部さん二番でやってますからね。
めちゃくちゃ面白いです。
じゃあみんな、ほんま吉沢亮やって
なるでしょうね。
バレちゃいますよね。
はい、ということで時間が来たので矢野部さんには帰っていただきたいと思います。矢野部健二さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
足裏爽快マッサージ、すぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電気。街で見かけるブーブーパーク、
はサイドミラー小豚のお花でピンクの車僕が目印ブーブーパーク
京都 KBS ホールから生放送でお送りしていますサウンド版半径 500m たくさんメッセージもいただいてますのでせっかくですからここで紹介していきましょう。
はい、僕からいきますか。
はい、
トミーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは、会場にいます。
お、
炎上さんかわいい、大好き、緊張してておもろい。
ありがとうございます。励みになります。
これほんまですか、炎上さんかわいい大好き。ほんまで自分で送ったんじゃ
ない。違います、そんなんで来てません。
ほんまですか。
こちらも来ております、はい、ラジオネーム吉沢亮推しですね。
最高ですね。、はい、ありがとうございます。
会場から聞いています、
はい、
本当に会場も終始盛り上がってるんで楽しんでいます。一つだけ言わせてください。
はいはい、
吉沢亮はもっとかっこいいです。笑いって書いて
ある。なんてこと、そっくりだったじゃないですか。
そっくりですよね、
はい、
そうです。特殊メイクした時と
老後の吉沢亮のメイクですよ、似てるっていうのは。破れ傘さんありがとうございます。
ありがとうございます。
生放送おめでとうございます。
ありがとうございます。
止められてもやめられないことを言います、
うんうん、
海外の街歩き動画を見るのが好きです、うん、何度も繰り返し眺めると一生行くことがありえないだろうという街の道々に親しみの気持ちが湧いてきて楽しいです、う
ん、はい、
食事中やろうと叱られながらついついやめられず見とれています。
あ、なるほど。破れ傘さん時々ね、こういうなんかちょっと感慨深いのとか送ってきてくださいますね。ありがとうございます。
さあ、あの、はい、たくさんそれ以外にも来てるんですけども、
はいはいはい、
今日はあのライブもあったし、
うん、はい、
止められてもやめられないというテーマで、
うん、そうなんです、
たくさんの学生の方にも、
はい、
来ていただいたりして。
そうなんです。だからあのうちおっちゃんとおばちゃんという本も出してるんでね、
はいはいはい、
やっぱ学生さんのすごいこう熱い思いとか、
うん、
これからこう迷いね、いろいろどうしたらいいんやろうという迷いとかがこううまくこうなんか新しい選択肢がいっぱいできて、
はいはい、
なんかこう安心して、なんかもうずっとし不安じゃなくて、なんかそんなやってこう頑張っていけることはないかなっていつも考えてますね。
なるほどね。
でその一つにやっぱりこう止められてもやめられないことって結構あるんですよ、学生さん、
はいはいはい、
でもなんかいろんな考え方で、あ、やめなあかんのかなと思ったり、うん、思わせられたりっていうことが常にあるみたいです。どうも。
それは、うん、今までそのおっちゃんとおばちゃんの取材とかの中で、うんうん、
はい、
あ、この子ほんまはやめたないんやろな、
うん、
でも、
うん、
なんか続けたらあかんって思ってんのかなって思うことが多いこと。
もうそれは本当にもううちのスタッフも含めてだと思うんですけど、若いスタッフともいると思うんですけど、うん、やっぱりこう自分が本当にやりたいことっていうのをやっていいのかっていうところは本当にあの考えてますよね。あの若い学生さんなんか特に
ちょっと不安ってこと、やったらあかんのかなって。
そうですね、なんか一般的という言葉がよく使ってるんですけど、一般的で言うと今の時期にこんなことしてたらあかんの違うんかなとか、こういうことって3
回戦やろうとか、
そうそう、それもあるし、なんかこの年になったらこういうふうなことをしてないとダメなんじゃないんだろうかっていうことにこう悩んだり、
はあ、ご自身もありましたか。
だと思うんですけど、今も忘れ去ってしまってるんですけど、
もう今はないんです。
はい、あのでも やっぱりそういうことを誰がって言ったら、例えば先ほど矢野部さん来てくださってたか、うん、矢野部さんなんかもしたいことずーっと貫いてはるんですよ。
はいはいはい、
もう本当にあのドロンコなんてねっておかしいですけど、もうこうやってつなぎを着てね。
多分ドロンコじゃないよね。
そうか、あのでもやっぱりつなぎを着てね、うん、はいはい、もう鉄を切ったり曲げたりとかして、はいはいはい、いろんな学校でいろいろして、
はいはい、
もう本当に昼夜問わずねやってはるじゃないですか。はい、だからそういうことをこうずっとした人いっぱいいろんな方いらっしゃって、
はいはい、
それも会社の仕事っていうことでもそうなんですけど、だからやりたくてっていう思いは私はそのままずっとやっていいんじゃないかなと思ってるんですね。はい、そんな大人がいっぱいいますんで。
それをな、
はい、
やっぱそれをでも学生さんにそのフリーマガジン通して言いたいと思ってるのは、
はい、
それをまず伝えてあげることでみんなが背中をちょっと押されるなっていうことやね、
う
ん、
そうですね、安心してそういう大人を見るとね。
あ、そうかそうか、
原田さんもそうかもしれない。だから学生さんからするとやっぱりそういういろんな人を幸せな人 ね。
いやそうやな、
うん、
あの俺もさ、
うん、
今回止められてもやめられないっていうポスターに、
はい、
イベントのポスターが出来上がってね、
は
い、
うん、
でこう応援をしていただく企業さんに、
はい、
あのご挨拶に行ってじゃない、
はい
はい、ね、毎年すいませんって言ってできましたポスターがあって、
うん、
もう今回もう G かって言わはんにゃ、うんうん、って言って止められてもやめられない、
君はなってめっちゃ言われたよ
自分のことじゃないか
自分のことやな、うん、言うてだからそれは、うんまあ、そう思ってもらってるとこはあるんだと思いますね、はい、学生の励みになってるかは分からないけども
いやでもそうやってるのを見てるじゃないですか、うん、みんな、はいはいはい、若い人たち今回なんかいっぱいいろんなね
いやそうやないろんな人出てき
は
って、
はい、もう銭湯に夢中になってる人
なってる子も出てきたり、
はい、もういろんな方いらっしゃいました、はいはい、だからみんなやっぱりそういういろんな大人を見て、うん、あ大丈夫やっていこうっていうふうに思って、はいはいはい、一生懸命自分の道を切り開いてやってはるのでそういうお手本になってると思う矢野部さんも、原田さんも本当にお
そうですか、
はい
珍しく放送中に褒められると動揺するっていうことが起こっておりますねありがとうございます
いえいえとんでもない
あなた今日 の、はい、あのここまでのイベントでは何か印象的だったことありますかね、
う
ん、
そうですねあのやっぱりこうマルシェの皆さん、はいはいはい、結構こう私こうちょっと忙しくてなかなか行けなかったりするんですけど、ま、レギュラーの皆さんとか 新入りで入ってくださったりとかすごい嬉しいいろんな方いらっしゃるんですけどやっぱ皆さんがこっち注目してくれてあるじゃないですか
はいはいはい、
あの一体感が、ね、一体感があるんですね。
あ、わかります。
あの全然こう全くよくある会場とかでもう、はい、とにかく売りに来ましたっていう方もいらっしゃるし
そうですね、うん今日は KBS ホールというところでやってるんですけれども、うんはいホールの外に屋台があるっていうイベントもたくさんあるんですけど、はいうん、実はハラダイスのイベントの時は、うんあの屋台の人も全部音楽も全部イベントが見えるように組みたいっていう思いがあるんですよね。で結果的に会場のお客さんの周りをぐるっとマルシェが囲んでる会場になっておりまして、はいはいはい、今日は、
はい、
でも10時ぐらいからずっと屋台を出してくれる人たちが集まってきて、
はい、
あのお客さんはまだ来てない状態のリハーサルの段階ですでにちょっと僕は満員のお客さんみたいな気持ちで演奏したんですリハーサルそれぐらいやっぱり屋台の人がね、うん、音楽も耳傾けてくれるし、
はい、
会場が全部をこうステージを向いて盛り上げてくれるっていう、うん
は
い、
でこう乗ってくれはったりとかしてはるから
ありました
ね、
ありましたよ
だからライブ先ほどされた時も違ったんじゃないですか
そうなんです
ライブ、
はい、しかもあのこれはちょっと細かいんですけど、うんうん、そのぐるっと回っている屋台の上のライトは消えないんです、うんうん
はいはいはい、
暗転の時、
はいはいはい、
だからその屋台の人たちが手を振ってくれてたり手拍子しているのが、うん、めっちゃ励みになったりもして、もちろんお客様の拍手が最高に励みになったんですよ、うん、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます。もう緊張がほぐれるのはもうここですよね。
いやもうそうですね、
はい、
もう本当にいろんな、うん、シーンで炎上慎吾さんが緊張をしていることがわかる、うん
ね、神ですからね。
神々なことはないですけどね。
本当ですか。
本当にあのどこにあるんですか、Q シートとかね、いろんなことをいっぱい言われましたあ、またお便り来てます。
ありがとうございます。
仁さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
原田さん、炎上さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく聞いています。
はい、
半径500メートルの本を希望しています。いや、ありがとうございます。
嬉しいです。
最近は聞くだけのリスナーになっていますが、久しぶりにメッセージを送ります。今日は公開放送ですね。お疲れ様です、
はい、
今仕事の帰りなのでラジコで聞きながら帰っています。参加できないのが残念ですいませんが、頑張ってください。これからも頑張ってください。
ありがとうございます。嬉しいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。またもう一個来ました。
はい、
大津美和子さん、ありがとうございます。生放送とても楽しく聞いています。猫ちゃんも可愛い。招き猫のいる学生街、生演奏素敵です。ありがとうございます。会場で聞いてくださってるんです ね、
嬉しいですね。
きっと嬉しいです。
いやいや、もうそんなことでございまして、
はい、
だんだんと一日一生懸命用意してきた一日のね、
はい、
エンディングがだんだん近づいてきてるということですけども、
はい、早い、はい、
僕らにとっては生放送ってさ、はい、今のところ1年1回じゃないですか。1
回です、はい、
来年はどうですか。
どういう意味、2回あるかもっていうこと。
それ
どういう意味。い
やいや、少なくとも来年もやりましょうよっていう。
もう絶対やろうと思います。
そうですか、わかります、はい、皆さん来年もやろうと思いますリスナーの皆さんもありがとうございます。
よろしくお願いします。
すごく来ても欲しいよね、会場に、
うん、そうですね。
ジンさんみたいにこう帰り道気にかけてくれて、うんうん、今日は生やなっていう人も、はい、もちろん支えてくれるんだけど、うんうん、まあ都合をつけて来てくれるとより嬉しいですよね。
はい、
何が嬉しいって、こう今お便り読んで、うん、ペコってされたりとかね、うん、会場の方がさ、 あの人が何々さんやな、うん、こっちはペンネームでしか知らないですからそれに出会うということも嬉しいし、
はい、
怖がらずに声もかけていただいてね、
はい、
言ったら嬉しいですよね、
うん、 あの止められてもやめられないって感じですね、この感じが。ちょっと上手くないですか今私かけている、
う
ん、この
うまかったでしょうは帰り道に言っていただいていいですか、はい、
なんかこの生放送って止められてもやめられない。
そうですね、
はい、上手いでしょ
う。上手いですよ、はい、はい、私もあのスタッフの方にすっごいライブの打ち合わせいっぱいしたんですけど、はい、うん、はい、まあ、ラジオが放送始まったら終わりますからって言われたすごくないですか、放送始まったら終わりますから言うてあんまり打ち合わせしてくれへんってすごいですよね、うん、うん、びっくりしました。
いやすごいですね、
すごいですね、
面白いですね、
というわけでございましてたくさんのお便りもありがとうございました、
はい、
というわけであの、はい、これからもぜひ、うん、私たちのラジオを聞いていただきたいし、
はい、
年に少なくとも1回は皆さんにお会いできるイベントをしたいというふうに思っています、
はい、
ということで、はい、ここはメッセージ紹介のコーナーでした。どうもありがとうございます。
サウンド版半径 500m FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
公開生放送いかがだったでしょうか。
はい、あっという間にエンディングになりました。
はい、
もうやっぱりさ、
うん、
グッとくるもんがあるよね。
そうですね、感慨深い、
感慨深いですけれどもね、はいはいはい、そんな中、はい、一つお便りが来てまして、はい、全然感慨深いとは関係がないんです、
はいはい、
岡部インコ SOS さんありがとうございます。しんこさん、原田さん、いつも楽しみに聞いています。
ありがとうございます。
ほんのちょこっと料理の話をさせてください、うんうんうん、先日冷蔵庫に大根と牛乳しかなくて、うん、でも何か食べたくてレシピを探し、うん、大根おろしのポタージュスープというのを作ってみました、うんうん、健康的なお味でした、
はい、
でもおろしのザラザラ感が残りすぎたので改善しないとと思っています。しんこさん、原田さん、お好きなスープについて語ってほしいです。
このすごいこのスープの話したかったんですよ。
スープの話したかった
もうすごい良かった、
はい、よかったですか、
はい、原田さんって何でも豆乳入れるんですよねスープに。なんでですか。
何がですか。
何でも豆乳入れる。
あなたはね、はい、何をおっしゃってるの。
何でも豆乳、
ね、はい、まあ、最近自炊もよくするもんですから、うん、ブーム、
あ、ブームか。いや、もう例えばね、うん、福島くんが遊びに行って何食べてきた、豆乳のスープですって言うんですよ、はいはいはい、でまたマリノちゃんがある時ね、うん、はいはい、原田さんの遊びに行って何食べてきた、豆乳のスープですっていう、はいはい、みんな豆乳のスープだからよっぽど好きなんかなと思って。
違うスープも作れます、
はい、
もちろん違うスープも作れるんですけれども、はいはい、
はい、
まあ、豆乳の、
うん、
豆乳スープがすっごい美味しかったんですよ、うん、あるお店で。
あ、それ真似しようと思って、
でそれにたどり着きたいっていう思いがあって、うん、そのムーブメントがやってきて、
うんうんうん、
でたどり着いたかどうかは定かではないんです、
はいはいはい、
だけど、うん、ハマってしまったというレベルまで美味しくできたという話なんです。
だからもういろんな人に豆乳スープを披露してる、
まあ、それはなんかもう良くないか美味しいと思ってて、
美味しい、ものすごい美味しかったって言ってましたよ。はい、
う
ん、言うの忘れてました。
もうリスナーの皆さん以外会場の皆さんお気づきと多分あんまり好きじゃないのかもしれないですね。
そんなことないですよ、私も好きです。
この間なんかそんな僕が作らなあかんタイミングの時に、
はい、
野菜スープにしてくれ
て、あ、豆乳は入れないでください
ってはっきり言うてはりましたからね。恐ろしい話でございます。
何回も飲んでるんです、はい、
というわけで、
はい、
まあ、いつもの放送はこんな感じで、なんか料理の話とかもいろんな吉な仕事も言いながらということでございます、
はい、
ぜひぜひ続けて聞いてほしいし、また来年お会いしたいと思います。会場に来ていただいた皆さんありがとうございました、はい、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、
はい、
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にですね、
はい、
フリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしているということで、
はい、ぜひ皆さん
これもサインを私たちがして、
うん、はい、しますので
ということでございます、
はい、
さあこれはどこに送ればいいですか
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
はい、はい、 メッセージをね、うん、あのプレゼントの希望の場合はさ、うんうん、もう必ず住所と名前を書いてほしい、
はい、そうですそうです、はい、
そうじゃないと届かないからっていうのがあるんですけど、うんうん、それ以外にさ、はい、プレゼントじゃない場合は、うん、なんかメッセージだけでいいじゃない、
うんうんうん、
こう今みたいに料理の話も嬉しいでしょ、はいはい、でこれ今もうせっかく面前で皆さんおられるじゃないですか、うんうん、お便りどんなお便りが欲しいですか。
もうそれはね、あの何かこう振ってくれはったら、うん、その話で私たちがそれをこうちょっとこうつつくので、もういつもある普段のことを知りたいです。なんか特別なことじゃなくて、
だからさ先ほ
ど日常、日常、
私今日スープ作ってんか、
そうそうです
みたいな、
そう
です、はい、嬉しい、
何々すんのが好きですどうですかとか、私はもうそういうなんか特別なことじゃないときが嬉しいです。
あ、そう、
はい、
可愛いですねとかいうのも嬉しいですか。
大好きです、それは一番嬉しいですね。
はい、
それは嬉しいです、ありがとうございます。はい、
どう思うんですか。
はい、
僕ね、めっちゃ嬉しいのね、うん、
はい、
サウンドロゴの感想が嬉しいのよ。
あ、もういつももう今日一番何が良かったって聞かはるんで。
何がですか。
今日の曲、
今日は打ち上げでも全員に言わすからね。俺の曲で今日どれが一番好きやったいうのを。でもね、
うん、
出た言われながらね。
そうです、今日もサウンドロゴたくさんかかってましたね。
そうですね、
本当に。
いや本当に、
60曲
60何曲
言ってました、ね、60何曲です。はい、
ありがとうございます、
はい、
ということでね、
うん、
楽しいラジオが、
はい、
始まったら終わる言うたんですけど、
はい、
終わりの時間が
本当に
やってきました、
はい、
ということで本当に嬉しい時間となりましたので、
はい、
これからもよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ということで午後5時から生放送でお送りしてきましたサウンド版半径 500m。
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは最後にもう一曲聴きながらお別れしましょう。曲紹介してもらっていいですか。
はい、
今回の主題歌ですね。
はい、じゃあテーマ曲になりました、はい、止められてもやめられない原田博之でお聞きください。
はい、それでは
また来週。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、アンバン和衣モア、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。
楽しいと心が叫んでる、君と一緒に作った料理を大好きな連中が美味しそうに食べる、午前0時が瞬く間にやってくる、輝くその先を感じるなら迷わずまっすぐ歩く、心が叫んでる続きが気になり読みつける。